はい、やってまいりました。毎週一つの浜を紹介するこのコーナー、もりもりの浜ラジのコーナーです。女川は駅前だけが女川じゃないということで、離反東部の浜をもりもりが歩き、浜の魅力や今をお伝えするコーナーとなっております。本日は横浦に来ております。このね、横浦っていうのは女川から約車で20分近くのところにある浜となっております。震災前はだいたい30軒くらいの、家がありまして、ホタテとか銀鮭、ホヤ、牡蠣などの水産業が盛んな浜でした。そしてね、五分浦の中では震災前からもう本当にね、有名な釣りスポットでもありました。結構ね、大きな魚が釣れたりするということで、日曜日とかになりますと桟橋の方にたくさんの人がね、釣り竿を垂らしている姿が見えます。なぜね、わかるかと言いますと、ちょうど対岸がちょうどいい小浜なんですけれども、そのね、いい小浜からそのたくさんね、岸壁に人がいるのが見えるので、あ、今日もね、たくさん釣りに来ているなっていうのがすごいね、わかるところなんですけれども、ちょうどモリモリがいるのが、横浦漁港に今立っております。漁港自体はだいぶ修復はされつつあるものの、ちょうど集落があった場所のところは大きなちょっと防波堤を今作ってる最中のようです。集落の方もなんですけれども、民家が一軒もない状態となっております。地形的にはちょうど今立っている場所が、海を背中に、正面を向きますと、ちょうど M 字型っていうんですかね、 M の文字を想像していただければ分かるんですけれども、右左にね、ちょっと大きな山がありまして、ちょうどその真ん中あたりに小さな山があって、そのちょうど M の字の2つの敷地に、住宅とかがもともと震災前は建っていました。まあ、このね、横浦なんですけれども、実はもりもり親戚とかが住んでいたので、子供の頃はその親戚のお家によく遊びに来たりとか、まあ、同級生もいたので、その横浦の人たちと遊んだりとかもしてた記憶がございます。今ちょうど桟橋からちょうど漁港のね、砂利がある大きい敷地の方に歩いては来たんですけれども、まだね、ここの木々の方には津波の被害が、残っているものとかがありまして、木とかに、漁具の樽、ちっちゃいね、ボールのような樽がクリスマスツリーのようにぶら下がってたりとか、そういったちっちゃなね、樽とかがまだ未だに、ぶら下がってる状態ですね。じゃあね、まあ釣りで有名なこの横浦なんですけれども、ちょっとね、釣りしてる人たちにね、お話を伺ってみたいと思います。まあ本日はすごい天気はいいんですけれども、若干風がちょっとヒヤヒヤする感じで、ちょっと手先も寒い感じですね。まあ一昨日とか雪が降った影響で、風はすごいひんやりとしていますが、ただいま桟橋の端っこまで来てみたんですけれども、本日はやはり風がちょっと強いため、若干ね、時折強い風がビュッと吹くと、ちょっと体がよろけるくらいの風が今吹いております。波とかはね、すごく穏やかなんですけれども、まあ、日差しもあってね、本当にこの風さえなければすごい釣り日和だったんですけれどもね、今若干、ちっちゃいね、灯台に追っかかりながら、このね、音声を収録しているんですけれども、じゃあ釣りをしている人たちにちょっと次々とインタビューしていきたいと思います。すいません、女川災害 FM というものなんですけれども、
はい、
それではじゃあ今日ね、釣りをしている方々にちょっとインタビューしたいと思います。じゃあお名前の方教えてください。
信田です。
信田さん、今日釣り竿を下ろしてますけど、今日の成果ってどんな感じですか？
さっきちっちゃいアイナメとハゼが釣れたんですけど、まあ、大きいのはないですね、まだ。
もともとこちらの出身なんですか？
いや、岐阜です。
岐阜岐阜から
仕事でこっち出張しに来ました。
釣り自体はもともと好きなんですか？
はい、好きで 来て、もう岐阜なんで川でずっとやってて、まあ、こっち来たなら海でもやろうかなと思って。
震災後多分初めてこの女川で釣りすると思うんですけれども、まあ、津波の被害を受けてこの浜とか見た感想とかってありますか？
特に地震があったっていう感じではなく、まあ穏やかですよね。釣りもしやすくて雰囲気もいいですね。
ですね、だいぶ復旧も進んではいるんですけれども、あとこの風がなければね、雪が降った後なんでちょっと寒いですよね
そう寒いです ね、
いつもはねこんなに寒くはないんですけどね、雪もそんなに積もらないんですけれども、まあちょっとなんか異常気象っていうのかで雪がちょっと積もってて寒いんですけれども、でこの後も続けて釣りなされるんですね。
そうですね、でまあでも釣れなかったら帰ろうかなと思いますけど
じゃあこの後も頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、どうもありがとうございます。はい、ということで、岐阜から出張でね来られた方が、信田さんがな釣りをされているんですけれども、まあ、川もともとね川で釣りをしている方はね、やっぱこの海でやるのもすごい楽しいのかなって、思いますね。続きまして、あ、なんかちょっと本格的に釣り竿を固定する道具とかを持っているちょっと方にお話を聞きたいと思います。
すいません、女川災害 FM なんですけれども、はい、ちょっと今釣り人にインタビューしてまして、はい、お話ちょっと聞かせてもらってもいいですか？はい、いいです。まあ、どんなお魚が釣れたのかとかそんな感じの話なんですけど。
今日は全然釣れて
ない。あ、釣れて
じゃあ、お名前の方教えてください。
あ、伏瀬と申します。伏瀬です。
伏瀬さん、はい、今日の釣りの成果ってどうですか？
いや、これポチも全然ダメです。
まだ1匹もかかってないですか？
いや、アイナメがちょっとかかったけど、うん、まあ小さかったんで、逃がしちゃいました。
はい、もともと地元の方ですか、それとも出張かお仕事でこちらに来られて
ます
か？
仕事で来てます。はい、
じゃあ多分この被災地を見るのは初めてだとは思うんですけれども、この五分浦湾、津波を受けた浜を見てどう感じますか？
あ、いや結構もうだいぶね復旧もしてきてるみたいだけど、まだまだね、建物が建ってないような、うん、空き地とかが目立って、まあ、ひどかったなとはね思いましたね。はい、
いやでもこうやってそんな中でも釣り人たちがこう釣りをしに来ていただけるだけですごい浜の人間としてはすごく嬉しいので、これからもねいろいろ釣りに来てもらいたいんですけど、またお魚釣りに来ていただけますか？
あ、もちろんです。はい、
ぜひねまた遊びに来てください。まあ、この後大物が釣れることをちょっと期待してますので頑張ってください。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
はい、ということで、意外とやはり釣りのスポットだけあって、町内の方々でなくて県外から来られてる方も多いようですね。いやでも今日は本当にとても風が冷たいので、もう手が今しびれてる状態です。普段はねここまで風とかは強くはないんですけれども、あ、ちょうど今金華山沖の方から、島投げかな、シーパルキ船ですね、シーパルキ船がちょうど沖から今女川湾の方に入っていくのがちょうど見えます。で空の方もすごい青空で、遠くのちょうど金華山沖の方には雲が、ちょっとね速いスピードで流れていく感じですね。はい、ということで、今日ね横浦で釣りをしている人たちにいろいろお話を伺いました。今ちょうど桟橋からちょうど漁港のね、砂利がある大きい敷地の方に歩いては来たんですけれども、まだねここの木々の方には、津波の被害が、残っているものとかがありまして、木とかに漁具の樽、ちっちゃいねボールのような樽がクリスマスツリーのようにぶら下がってたりとかですね、結構このちょうど斜面のところにそういった木々には津波の時に潮が上がって
その木に巻きついたそういったちっちゃなね樽とかがまだ未だに、ぶら下がってる状態ですね。今ちょうど漁港の、山側の方にちょっと寄ってきました。まあ、椿とかね、笹とかがちょうどありまして生えてまして、やっぱりところどころ木々にいろいろな魚群が絡まってるのが見えます。だいぶね少なくはなってはきたんですけれども、そしてね、造成工事のための、盛り土などもされております。ちょうどね元集落のあった場所なんですけれども、だいたい 3,4 メートルくらいの防波堤が今急ピッチで、作られているようですね。あ、ここで歩ってるおばあちゃんがいるのでちょっと声をかけてみましょうか。
こんにちは。どうも。今横裏をいろんな人に話聞いてたんだけど、
はい、
ちょっと聞いてもいいですか？ちょこっと。
あれ、おばあちゃんお名前なんていうの？
私、千村富子。富
子さん、仮設に住んでるんだよね。
はい。
仮設大変じゃない？
私は4畳半一人いるの、
うん、
だけどもね、このタンスコーディのね、
うん、
いろいろなものを置くから、うん、あとベッドを置くべっちゃ、
うん、
あとテレビを置いて、
うん、
あとここを歩くのね違いね、うん、今日したらどこさも住みとこねえから、
あ、
大きい紙袋さね、
うん、
畳んで入れて、ほいつ、うん、今日感じてみたっけ、やつだがここにさあんの、
うん、
ほんでも、しゃね我が家だなと思って、ここで終わるなと思っての私は、
うん、
新しいとか意外なもの、92年もなっから。
あ、92なの？
うんうん、まんで、
ね、若いね。でもまだ
若くはない。
いやいやいや、
若くはない。だから島もね、うん、16年でいたの。
あー、そんなに。あー、すごい。
島も16年だ。孫の分は名前も若っけつも、うん、孫となったら若ね。
おばあちゃんもこれからも長生きしてください。も
う10年まで生きたも の、
の
だって兄弟亡くなったのかね、
うん、
あと三子一子の分だもんね、うん、三子一子はいいのね、うん、たまの君です、うんうん、でもずっかさんも行ってみてなと思うの、
うん。
でね、
滑りやすいから気をつけてください。はい、どうも。はい、ということで元気なおばあちゃんに、いろいろなちょっとお話を聞きましたね。もう新しい家には移れないっていう風なお話はねされるんですけれどもね、長生きしてね、できれば新しいお家でね、生活してもらえたらなと思います。今ちょうど住宅街があったところから歩って、ちょうど中腹あたりですね、歩って5分くらいのところに仮設があるので、ちょっと仮設にねお住まいの方にもいろいろお話を伺いたいと思います。はい、ということで、現在ちょうど仮設が建っている場所にやってきまいりました。このね仮設が建っている場所というのは、もともとの、横浦地区の入り口ですね。ちょうどここがバス停とかあって、ここから下に下っていくと、まあ住宅街があるという形となります。若干ね、緩やかな斜面なので歩いてくると息が上がってしまいます。で、ここは道路を挟んで、仮設がありまして、仮設の方が24軒分の仮設があります。今日はね集会所明かりがついているようなので、ちょっと集会所の方にね行ってみたいと思います。
こんにちは。すいません。あ、女川災害 FM なんですけれども。こんにちは。どうも、女川災害 FM です。あれ、今なんか作り方してるの？
いつも2人でこういうふうな折り紙作ってるの？ もうほとんど2人だね、
うん
うん、
だね、ほとんど2人、うん、
ちりめんもね、うん、
ち
り
めん今まではね、うん、あのいろんなほらちりめんで、うん、あの花を作ったり、うん、お人形さん作ったりしてて、うん、それはあのうちでやったり、
うん、
あとここ集会所借りたりしてね、うんうん、やってたんだけど、
いいのかな、佐藤も見るかも、
あと前はでも4人くらいでやった時もあったけども、うん、あとだんだんは2人になってしまってね、
うん、で1人はほらもううち購入したから少ししていたし、
うんうんうん、
あと1人は年配の人なんだけど、
うん、
たまにしかない、うん、今は来ないし、
なくなったからね、
でその頃はほらちりめんでいっぱいやってるんだけど、ボタン作ったり、うん、サルポポ作ったり、
うん、
あとツバギだのいろんなの作ったんだけど、うん、今度折り紙作ってしまう、
だから今折り紙でやってると、うん、結局は最後は2人だけ、今ここ2人だけしかやってないからね、うん、あとうちでほらやってる人もいいんだけど、集会所作るってことは、
ねえねえ、
うん、ないだ、うん、2人だけなのね、
で本買って今度本見てほら、
うん、
こここうだだってやってんだけど、
うん、
どうしても我がねとかあんだいっちゃ
う、うん、
別に習ったわけでないから、
うん、じゃあ今の暮らしぶりとかってどう、やっぱり仮設だから、やっぱり普段もともと住んでた家よりは狭くなったりして生活しづらいけど、
こいつはだ
ね、もう慣れた、
それはね、うん、まあ、私らはまだ今2人だけどもさ、やっぱお仕事さんなんかやっぱね、あれな人もいっぱいし、
うん、うんうん、狭いべね、
狭いべね、
うん、いやでも5年、うん、経ってかなりもう仮設自体もほらそろそろガタが来る頃です
よ、そうそう、
そうだよ、
うちなんか家がかぶかぶなってきた、うん、さお父さんに目に焼いた聞いてもらってたんだけど、うん、なんかまたさ、
うん、
混んでるような感じ、あと2年で焼いたから何それを注ぐ抜けるまで減っていいとかってさ、直さに来たっていいとかなってなって
もどうせ仮設だって感じたもん、うんうん、
でもこの浜に住み続ける理由とかってある？
住み続ける、
うん、
だって行きとこないって養殖してて養殖してて年は中途半端だべ、
うん、
結構ほら若い人だね、
若い人だな、
出る人
あと、うん、75過ぎたの人なんかは出て行った人いるよ、だけど、うん、中途半端だもんね、60そこそこって言ったね、行くとこないもんな、
う
ん、
私らは出てったって言えばいいんだよ、
うん、
もともとさ、うん、ほらここの人間でないよ、ほら乗ってないから、うん、浜でないから、
うん、
でも浜で育ったお父さんたちはやっぱ嫌なんでね、
うん
うんうん、生まれた時からここにいるもん、
うんうん、やっぱなんぼでも やれるうちはやりたいっていうのがあって、
うん、なんかこれからこう望むこととかってある？こうなってほしいなとか。
欲しいなって、だってその通りだいっちゃ、うん、だってみんなの恋状態がただ時だって2回いらんねって、だってその通り決まってしまったから、
うん、
その通り2回続けて、うん、2回ってものほら、うん、年取ってから平屋の方いいって私たちも言っちゃう、うん、でもやっぱり2回続けて帰られないっちゃ、
うん、
言っても無駄みたいだ、うん、何やもう私行った時さ、うん、階段急なんだよね、
うん、
私足場で行っちゃう、
うん、
だからとっても登ったり降りたりは無理、ちょっとお風呂場は広いし、うん、トイレも広いから車椅子で入るように、
うん、
ここが家ゲット2階は無理だ、もっとみんな上がるまで年取っていくっちゃ
う、うん、
まだ何年でも、うん、私の年代は70歳にいっちゃう、そしたらとっても2階作りやあんたらこの2階を平屋にしてもらった方がいいなっては言ってんだけど、うん、無理みたいだよ、うん、みんないろいろあってな、
うん、
うん、みんな何点で言ってん、うん、若いければあんたに言ってもな、
うん、若ければ就職もあるしさ、勤め、うん、年取ってからね、うん、もん
ねえから中途半端って言えば中途半端
な、待って60、
うん
なればねえもん
だからさ、ましてや70もなってから 何もねえじゃん、結構だらここで養殖してさ、でき、やんねえうちはやってるっていう、そいつの方がやんちなんだよな、
結構だら、自営業だら何歳まででもできっちゃ
何か金がしてさ、とホタテも柿も何もとかってみんなしなくても、何かすれば食べていくからさ、ここではなとか食べるくらいはね、
今って予防だって何継ぐっていうの、結構
今、金座でやってる人も一緒、あとホタテ養殖、あとホヤ、
ホヤがね、
大量にしなくてもさ、年取ったら取ったなりのすぐねぐしてさ、やっていけば、なんとかかんとかほら、区分にはあいつだっちゃ、ちょっとまずせんげば、まるっきりね、
あと若い人でも、家族でもいればだけど、とってもまじされた
な、建てだってあいたしさ、今年取ってから建てないねしさ、家財密
60過ぎたら終わりだからね、
だそういうのね、ずっとやっぱここに入れるほかないんだよね、
じゃあ入ればいいだなりな、いいっすね、いいとこもあるから
いいとこもあね
えね、別に2人でこうやってやってでもほら、何かしてねかったらやっぱり楽しめねえとら、
だから、でもほら声もね、あとくじ引いたからさ、だいたい何番とかってこうみんな決まったからさ、そういうなの決まっと、なんとなくな、もう近いくな、近いやつがあいつかなと思うもの、
はい、ということで仮設の集会場に、いました、2人のね、木村さんにいろいろお話をお伺いしました。ということで、本日の浜ラジは横浦からお送りしました。来週はどの浜に行くのかな？お楽しみに。